では遥かな章、今日もスペシャルゲスト、初出演ということで、のまちゃんをご紹介したいと思います。そして、わたるさんの幼馴染でもあります、どちらから出てるかな。じゃあ、わたるさんご紹介いただけますか、呼んでいただけますか、のまちゃんをお願いします。
はい、あ、こんばんは、おはようございます。あのシャンペーンのわたるなんですけど、今回はそう、自分の小中学校のその同級生で、それ以来ずっと仲良くさせてもらってる、友達を紹介します。野間大輔さんです。こんばんは。
こんばんは。こちらはこんばんはですね。
あ、そうか、
おはようございます。
おはようございます。そう、ちなみにそう、放送時間はちょうどアメリカが、夜で、日本は放送時間は朝になるのか。そうです。収録時間はそう、日本時間の今夜ですよね。
ね、
8月16日の、はい、夜なんですけど。はい、それがちょうどよかったですね。
で、野間ちゃんは誰なのか。わたるさん、野間ちゃんはもう少し紹介していただけますか。
はい、小学校1年生からの中で、そう、お互いをその沼ちゃんと森さんって呼び合ってる中で、中学3年生までそう同じ学校で、あと一緒 のスイミングスクールに通ったりしてました。
うん、で、そんなことありました
ね。で、そう、お互いの家でテレビゲームしたりとか、家族グループみでテニスしたりとか、うん、そんな感じの、そう、中で、まあ、高校大学と全然あんまり、なんだろうな、直接遊ぶってことなかったんだけど、お互いそれぞれ面白いことしてるってなって、今ではなんだろう、割とはみ出し者の同士っていうんですかね。
そうだよね。
そう、そんな感じの間柄です。
2人が出会ったのは日本ですか。
あ、そうです、そうです。僕が転勤族で、まあ、前ここに喋らせてもらった時に、神奈川県川崎市育ちって話したと思うんですけど、小学校1年生の時にそう川崎市に引っ越してきた時に、そう、小学校1年2年と同じクラスで、で、そう、仲良くなったっていうのが、はい、はい、きっかけですかね。
確かなんか席が、森さんが後ろだったかなんかじゃなかったっけ、小学
校。あ、そうだそうだ、近かったんでね。名前順で、そうそう。マギョとマギョだから。
和田さん、森さんって呼ばれてますか、皆さんから。
そうですね、日本にいた時は森さん、なんか森岡だと森に引っ張られるみたいで、親戚中っていうか、いとことかもみんな、なんかそう似たような、その森にまつわる。あだ名みたいですよ。
言いやすい。
でも野間さんはなんで野間ちゃんなんですか。
はい、なんでですかね。多分普段からなんかふわっとした雰囲気だから、なんかそういう感じになったんだと思いますけど。
そうなんだ。で、はい、この2人が、出会いは分かったとして、でその後一緒に育ったということも分かったとして、それで、はい、わたるさんがあえて野間ちゃんを今日遥かな章に連れてきてくださったのはどんな理由でしょうか。
あ、そうなんですよね。で、そう、さっきちらっと言ったんですけど、そう、はみ出し者って言い方がいい、あまりいいかどうか分かんないんですけど、そう、彼は。
合ってると思います。
今、そう、マウンテンバイクのフリースタイルのライダーとして、活躍されてて、今、長野県の白馬村にお住まいなんですけど、いろいろ面白い活動をされていて、その話を今日伺えたらなってことでお誘いしました。
楽しみですね。
ありがとうございます。
リュウタさん、このお話は初めてですよね。マウンテンバイクのフリースタイルのライダー。
はい、まあ、そうですね。まあ、でも遥かな章、いろんな人がいろんな話題を持ってきてくださいますけど、なんで毎回割と初めての話ですか。
初めて。
マウンテンバイクまでは行ったことがあるんです。私がアーバナシャンペーンに行った時に、バイクプロジェクトっていうのが あって、そこでこうなんか古いあの自転車とかをがこういろんな人が持ち込んでいて、それをこうまた売ってくれるっていう、はい、そういうプロジェクトで初めてアバナシャンペーンで買ったのがマウンテンバイクだってっていう話をして、その マウンテンバイクにママチャリみたいにカゴをつけてもらいましたっていういろいろ答えてくれるんでその話まではしたことがあるんですね。でその時にママチャリが日本でどう展開したかとか、そういう話はしましたよね、リュウ
さん。そうですね。あとまあシャンペーンの辺だと、あの自転車やってる人ってたまに、ロードの自転車やってる人たまにいて、その話もしたようなことがあるような、ないような。
だけどこの、その今続けて言ってくれはったフリースタイルのライダーって、そこまではまだしたことがないんですよね。
あのフリースタイルマウンテンバイクは、まあ、フリースタイルなんで結構幅広いんですけど、あの遊び方というか、まあ、競技って言っていいのか分かんないですけど、なんかこう自転車マウンテンバイクでジャンプして空中で回ったりして技を決めるとか、あとすごい崖を上からこう急な崖を自転車でガーって下るとか、そういうことです。そういう感じですね。なんかスキーとかスノーボードだともっとイメージしやすいと思うんですけど、
スキーとかボードみたい
なフリースタイル、
自転車バ
イク、あ、そうそう、もう本当そんな感じ。
ちなみにその何だろう、じゃあ得点っていうの、競技競ったりするの、その参加者同士で大会みたいなのがフリースタイルっていう、なんていうの、あの、
そういうまあコンペティションもあったりもするけど、なんかその基本的にやってる人たちがその勝ちたいとか競技っていうマインドとちょっと違くて、もう自分のこうライディングのスタイルをどう表現してあの楽しむか、その場を楽しむかっていうようなマインドの人が多いから、競技よりもなんかこうセッションイベントとか、みんなで一緒にジャンプだったらジャンプだったり、まあ、いろんな危なっかしいところをどういう自分のラインで走るかっていう表現の方法としての、まあ、フリースタイルって言った方が多分イメージつかみやすいかもしれない。
ああ、じゃあその自分の自分との対決っていうのかな、その対決ってわざわざ言わなくて、その自分のやりたいことをその、なんだろう、コースの中でいかに表現するかっていうような感じの、
そうそうそうそう、そういう感じ。
その、コースがいろいろ面白いよね。そのトレイルっていうの、あの、コース、それぞれ の, あの場所でのコースでキャブだったりジャンプ台だったりみたいな、いろんな、あの、なんて見せ場があるんだよね、きっと。
そうそうそう、そこでこういかにこう自分を表現するかっていうところに面白さがあるっていう感じかな。
でもそれどこでするんですか、はい、例えば渡るさんとか福田さんが、じゃあ今日からマウンテンバイクのフリースタイルのライダーやってみますっていう時に、はい、アーバナシャンペーンとか、リュウタさんがいる静岡で、じゃあ今からやりますって言った時に、はい、どこでやるんですか、その道、山、近所。
そうですね、いきなりその初めての人がいきなりフリースタイルをやりますっていう風には多分なっていかないと思うんですけど、まずマウンテンバイクに慣れて、まあ、その入り口はただそのトレイル、山道を走ることだったり、まあ、もしくはいわゆるなんかストリートの遊び、スケートボードみたいな感覚で、まあ、街中とか、まあ、ちょっとした段差とかで自転車で遊んだりとかっていうとこから始まって、だんだんその自分のしたい表現だったりみたいなのを見つけていくと、それがなんかフリースタイルになっていくのかなって、まあちょっとね、ざっくりしてて分かりづらい競技というか、まあ分野ではありますけどね。
ただなんか見てると基本的には自然のその地形の起伏を生かしたようなところになんかコースが作られてて、なんかそこで遊んでるっていうイメージなんだけど、日本と結構少なめだよね、そういう施設っていう
の。そうだね。そう、今聞いててちょっと説明の仕方一個思いついたんだけど、あの地形で自転車を使って地形で遊ぶっていう感じだな。
ああ、面白い。
山は、山で木が倒れてたり岩があったり、まあ、急な坂があったり、その地形を見て、あ、こういう風に走ったら面白いかもなとか、こうここジャンプできるねみたいな、そ そういう遊びで、そうだから、そういう感じなんだけど、だからまあ日本では山いっぱいあるけど、まあなかなかその、マイナーっていうのもあり、やれる場所はかなり少ないと言っていいのかもしれないですね。
ちなみにじゃあ、あの、どこでっていうか何をきっかけにそれと出会ったの？なんか自分とさ遊んでる時はあまりそういう野球とかしてたのしてるけど、自転車乗りだったイメージがなかったから、
うん、そうだね、自転車、そう、そもそも自転車は高校の友達とちょっと京都までチャリンコで旅をしようみたいな、そういうことは小学校の時から中学ぐらいかなやってたけど、で行こうって計画をしたんだけど、まあ、結局行けなかったんだけど、それをするためにあの修理とか覚えたいなと思って、
あ、
全然それこそ全然ね、それまで知識がなかったし興味もなかったから、で自転車屋さんでバイト始めたら、まあ、なんか店長さんにあのいろいろ誘われたり、あとお客さんが捨ててった自転車がマウンテンバイクで、それをちょっと乗らせてもらったら楽しくて、で自転車、まあ、マウンテンバイクやる場所を探してて、たらあの家の近くでもないか、原付で2時間ぐらいのところで、そう、ちっちゃいマウンテンバイクパークがあって、でそこでバイトしながら乗ってるうちに、あ、ちょっとこの段差行けたら面白いなと、ここ飛べるななんて想像力がこう湧くようになってきちゃって、でもっとやりたいなと思って、まあ後々海外に行くことになるっていう感じですね。エスカレートしちゃって、
うん、昔から凝り性だもんね。
凝り性だね。
彼は運動神経いいから何でもできちゃうんですよ。
いやいや、
中学陸上部だったしね。
そうだったね。運動は昔から好きだったけど、でもそう、これはあんまり人にも話さないけど、でもそう、スイミング相当嫌で、その当時。まあ、あの、なんだっけ、こう、肋骨が内側にこう入っちゃう、病気じゃないけど、先天性のなんかそういうの持ってて、それを改善するために水泳やってたんだけど、もう嫌で嫌でしょうがなくて。でなんかこうずっとこれだっていうものを探してたから、あ、マウンテンバイクハマった時はもうなんかやりすぎちゃう感じになっちゃったね。
あ、じゃあマウンテンバイクに一番ときめいたんだ、これだってなったんだね。
そう、あ、これだなってなった、これは面白いなって思って、
ちなみにじゃあなんで海外行こうっていうふうに思うようになったんだろう。
あ、それはやっぱ日本は、ではまだ全然やる場所がもうそもそもなかったから、どうせね、あの、住む場所を変えて、どっかでやるってなるんだったら、じゃあ、一番いいところに行こうかなと思って、せっかくだから。それで、カナダの、まあ、カムルプスが自分のやりたい、なんか、表現方法に近かったから、スタイルに近かったから、じゃあ、ここが一番いいならここに行こうと思って。それで行ったかな。ちょうどタイミングもその大学をね、そう、卒業して就職するかどうかみたいなタイミングだったし、まあ最初は1年ぐらいのつもりで、1年ワンシーズンいればいいかなぐらいのつもりで行ったって感じ。
そうか、大学を卒業してすぐにカナダのカムループスだっけ、うん、に、そうそうそう、トータルで何年ぐらいいたんだっけ。
ね、2年ぐらいだな。
へえ、なかなかすごいよね、冒険家だなって思うんだけど。
そうね、なんかでもそれぐらいなんかこれだなっていうのがあったし、マウンテンバイクに対してね、
うんうん、
私なんかすごくこうやってみ、なんか一個ちょっと思いっきりやってみたいなっていう鬱憤が10代の頃からずっと溜まってたから、ちょっとやっちゃおうかなみたいな。
すごいね。なんかあれだよね、その、行ってすぐ10日後ぐらいの大会にも出たんだって、
うん、ああ、そうそうそう。あれは今考えると何やってたんだろうって感じだけどね。ただなんかそういう機会があるんだったら、もうね、ずっとビデオで見てて、あ、かっこいいなと思ってた世界だし、
うん、
行かない理由はないかなと思って、必死だったけど、その時は。
2年そこで暮らしてた時っていうのは、あの、 いろいろ自分なんか2年ここにいるんだけど英語もまだまだままならない状態なんだけど、どうやって暮らしてたの、うん、バイトとかしてたの？
バイトはしてました。バイトは日本食レストランが2つか3つぐらいあったんだけど、その時俺もそれこそ1年目2年目英語そんな全然できなかったから、いや英語で仕事難しいなと思って、で、その日本食レストランで、まあ、それこそ料理なんかもしたことなかったんだけど、バイトをさせてもらって、それもタイミングが良くて、なんかちょうどシェフが辞めたタイミングだったから、人がいるってなって、させてもらいながら、で、部屋は、なんかその、日本にいる時に、そのカナダのローカルの掲示板、クレイグリストとかっていう、確か。で、そこでなんか、ルームメイト募集みたいなの、全部英語、もちろん英語だけど、書いてある掲示板を見つけて、で、そこでその行きたいバイクパークに一番近い家を、手当たり次第連絡取って、それで見つけたルームメイトの家に、結局ずっと住んでる。面白いです。いや、そのね、なんだ、ホームステイとかってちゃんと、するお金もないし、
そうそう、じゃああれ働きながらその空いた時間に、うん、その、うん、最寄りの、あの会場っていうか、うん、その施設に足を運んで、うん、パークにそうか足を運んで楽しんで乗ってたっていう感じなのかな。
そう、そういう感じです、まさしく。でもなんかそう、仕事始めてから全然乗る時間もなくて、夜朝6時か7時ぐらいに出勤して、レストラン、ランチとディナーがあったから、終わるのが夜の9時半とかで、で家帰って10時で、で、ナイター施設っていうか、こう、光、ナイターか、ナイターをやってる場所だったから、夜の11時ぐらいまで、11時までだ、11時まで、10時から11時までなんか乗って、みたいな日が多かった気がするけど。
ちなみに、そうか、その後、
うん、
ちょっと話飛ぶけど、その日本に帰ってきて、その後ニュージーランドにも行ったんだよね。
はいはいはい。
それはまた、なんで？
それは、結構いろんな理由があるんだけど、一番の理由は、そう、カナダにいるときに、次どうしようかな、カナダで永住権を取るか、まあ、もともと大学院に行きたいと思ってたから、もうそっち行っちゃうか、迷ってたんだけど、その時に、Facebook かな、Facebook で、ニュージーランドか、ニュージーランドで、トレイルビルド、そのマウンテンバイクのコースを作る仕事をしてる日本人の人のページを見つけて、でそれを見てすごい面白かったから、Facebook 上で連絡してみたら、仕事紹介してくれるとか、いろいろ面白い話を聞かせてくれたから、ちょっと一回会いたいなと思って、その人に。
直接。
その自分がその大学院とか、後々やりたいと思ってたことにもすごい関係してたし、それ会いたいなと思ったのが一つと、あと、それこそ、そのカナダのカムループスにいた時に、仲良くしてた、向こうのビルダーさん、そのコースを作ってる人。からそのニュージーランドのクイーンズタウンにでっかいジャンプがあるよって聞いたから、あ、こりゃ行くしかないかなと思って
すごい
普通に一石二鳥というか、ニュージーランド行けばあれもあるしこれもあるしっていう感じだったかな。
あ、そうなんだ。